2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
急に12月入ってからわー寒いってなったし、
そうなったね。
急にあークリスマス来ないでほしい、辛いっていう日々が襲ってきて、年末だなって感じてるんだけど、
師走でごわす、
すげえ年末だなって感じてるんだけど、やっぱりね、僕はほら趣味が整理整頓じゃない、だからなんかね、整理整頓がやっぱりしたくてね、大掃除的なことだよね。もうこのただのワンルーム狭い部屋に意外と人生全体的にものとしては詰まっているわけですけど、まあ捨てられるものは捨てたいよって思ってさ、でなんかそのなんか僕逆ウィンドウショッピングじゃないけど、部屋の中うろうろしながら、何が捨てられるかなって思ってるの楽しいの。
うわなんかこう物たちの運命が決まる瞬間みたいな。
誰がサイコパスだよ。
あ、次僕か、次私が捨てられるんじゃないのみたいな。お前大丈夫だからみたいな。そんな。
あ、でもまあまあまあ、でその気持ちもわかるんですよ。そのね、僕は別に、無感情の人じゃないからさ、こう思いがあって、その使ってないけど捨てられなくて取ってあるものとかさ、そういうものがたくさんあるわけ、だけど何らかのタイミングで、これはもう、まあ、なんていうか天命を全うしたな、もういいだろうって思って捨てたりするわけですよ、その見極めっていうさ、僕の何、神々の遊び。さて、何か捨てられるものあるかなって探したりするわけ。
物たち戦々恐々だね。もういやお前可愛いね可愛いねって言ってたら次の日にはい、ね、さようなら
って万物にね魂が宿って、それでね、ずいぶん前から、その特に引っ越しとかのタイミングで、って思ってたんだけど、捨てるに捨てられないし、っていうのでずっと残ってたやつをね、思い出したんだよ。もうこいつに関してはとっくに住んでいるんだけど、捨てられない理由があって捨てられないんだなっていうやつがいてさ、それがね、まあ主に大学生時代にみんなで作った映像作品のコピーとして VHS に残っているテープなんだよね、
あ、VHS な、
もうね、もう VHS テープ、もはや VHS テープなんて存在を知らない人すらいるぐらいの時代になってきたわけだから、それがね、どうしたものかと思うわけですよ、でね、まあ5年10年前とかはほら僕とかが売れちゃったりした時にやっぱ過去のね恥ずかしいエピソードの一つとして、大学時代にこんなことやってたんですよみたいな、そういうテレビ番組の企画かなんかでお蔵出しのタイミングがあるかなと思ったりして撮っておいたので、資料としていたわけですよ、だけどね、もうさすがにこれからね、これから仮に売れたとしてももうちょっとそれじゃないんじゃないと思って。それよりはだって、その、もうポッドキャストを12年もやってるわけで、ポッドキャストでこんなこと言ってましたねだけで十分、たくさんの、たくさんのエピソードもあるし、まあその方が平井さん、中澤さんにつながることもあるわけだから、まあ使うとしたら絶対そっちの方が使うわけですよ。もしくはもっとこうパーソナルなね、小中学生の頃の文集とか、卒業アルバムとかの方が、遡るんだったらそっちまで行っちゃった方が良くて、大学時代のその学生自主制作映画とかはちょっと今何ともする予定がないし おそらく僕ベースでは今後も出る予定はないし、であと VHS テープを再生するデッキがもう売ってないし、
まあそうね、
作られてないから、なんかもうちょっとどうしようもないじゃん、
うん、
本当に簡易的な墓場になってるわけですよ、うちが、
うん、
うちのその一段の棚の一段が、
うん、
もうこいつはなんとかしたいと思ってさ、
うん、
で、まあ、時間には余裕があるから考えたわけ、これどうしようかな、うん、こいつはと思って、
うん、
でカメラの北村かなが、まあ、テープを送って、うん、それを DVD にダビングして送り返してくれるサービスみたいのを、はいはい、確かね VHS テープ1本に2000円ぐらいでサービスをやってるわけですよ、
うん、
でまあまあ本当にそのこれはもう気持ちの問題ね、
うん、
値段高い安いとかじゃなくて気持ちの問題で、
うん、
まあそうやってもう DVD にしてこう薄くするし、今は VHS で持ってても仮に見ようと思っても見れないものを、うん、一応 DVD にしておけば今後見ようと思った時には見られる、
そうね、
うんうん、っていうのもあってさ、
うん、
あ、じゃあそういう風にしようかなって思ったわけ、
うん、
でも本数がね十数本あるわけ、
うん、
十数本あるってことは、まあ、単純計算で言うと2、3万円かかるわけですよ。
あ、結構な費用が。
で気持ちとしてはいいけど、うん、あ、それだったら VHS DVD デッキを中古でも何でも買った方がいいんじゃないかと思って、だそのダビング作業を自分でやればいいんじゃないかと思って、
うん、
で Amazon とかで見てたら、まあ高いのもいっぱいあるんだけど、安いので1万数千円で VHS DVD デッキが売ってるわけですよ、
うん、
あ、じゃあまあ値段としては VHS DVD デッキを買って自分でこう1枚1枚、まあ、1本1本ポツポツダビングして、ダビングし終わったら VHS を捨てみたいなのを、まあ、やればいいのかなと思って、
うん、
あ、じゃあまあ値段的にもこれでいっかって思いながら、いやちょっと待てよと、
ん
これをやるとしてさ、
うん、
こう VHS DVD デッキ買うじゃん、
うん、
で VHS から DVD にこうどんどん移して、あれどんくらいだ、まあ、正確なサイズは分かんないけど VHS の何分の1かぐらいになるわけじゃん DVD1 枚なんて、
うん、
もしかしたら、まあ、ディスクだけで言ったら何十分の1ぐらいこうペタンってなるわけじゃん、
そう、ね、
で、
う
ん、ああ、済んだ済んだって思って、でかい VHS は捨てて、
うん、
で、DVD だけ残すじゃん、
うん。
で、全部終わったとしてさ、VHS DVD デッキが残るじゃんって、まさに。
ああ、そうね。
だから、整理整頓好きの僕としてさ、
うん、
VHS の幅が、ぐーんって小さくなったことに喜びを感じるのに、
うん、
新しく VHS DVD デッキがそこに入っちゃったら、なんか整理整頓、しきれてなくてさ、ちょっとこう僕のベストじゃないんだけどその結果って思って、
じゃあまたそのデッキを売りに出せばいいんじゃない、
まあそれでもいいんだけど、うん、それだったら別にいいよカメラの北村に頼んだ方が
そんな
め
ん
どくせえし、
あ、
とか思ってさ、
うん、
僕何してんだろうって思ったね。まあ、趣味、
ね、
趣味になんかね、その、うん、意義目的なんか作っちゃダメなの、楽しいからやればいいんだけどさ、
うん、
僕の趣味としての整理整頓も楽しければまあそれでいいんだけどさ、
うん、
なんかその僕の中で行ってこいの感じ、なんか
どういうこと、
なんか、
うん、
1を捨てて1返ってきてるからプラマイゼロになる、うん、なんかちょっと腑に落ちないなこれっていう感じで、
うん、
今、まあ、二の足を踏んでますね。ちょっと、やりたいんだけど、そういうことを。
うん、
ただ、その、VHS DVD デッキどうしよう。って思ってね、
うん、
まあ、年末、思ったっていう一日を過ごして、何もせずに暮らしたりしていますけどね。
うん、
余裕はある、
うん。
余裕はあるんだ、この生活。
うん、
そんなわけで、年末、せわしない日々を送っている人も多いかと思いますけども、 僕らはちょっと何気なくのんびりお話ししてまいりましょうかね。
はいはい。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも。そうやっていやただ捨てるだけじゃなくてちゃんと思いも思いの行く先も考えて捨てる、それが僕の整理整頓、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
うん、こんにちは。そうですね、僕もまあ引っ越すタイミングで結構荷物を捨てて捨ててしてきてますね。でもまあ結構また増えていくんですけど、まあそれの繰り返しかな。あんこ大好き声優平山聖輝です。
ねえ、うん、そうだね。
うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平山聖輝が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
思い出したんだけどもね、
うん、
あれはいつだったかな。でも多分今住んでいるところだから2年は前じゃなくて、じゃあ、うん、まあこの多分この1年ぐらいの話なんだけど、
うんうん
うん、あ、まあ同じようにさ僕の神々の遊びをしててさ
キャーキャー怖い怖い。
それで、うん、任天堂 DS とその周辺ソフトが白羽の矢立ったんだね。うん、
3DS じゃなくて DS の方、
まあ、そもそも 3DS 持ってなくて、
うん、
僕は、まあ、本当だからね、ずいぶん前10年とか前ぐらいになりますよね、
うん、
任天堂 DS、 あ、まあ、正確には任天堂 DS ライトかな、
うん、
を、まあ、買って楽しい楽しいなんつってさ、
うん、
でテトリスとかやりながら、であとなんかの時だったな、なんかの時にその中澤さんとポッドキャストやってて誕生日プレゼントで DS ソフトを送り合ったりとか、うん、そんぐらいこう DS を楽しんでたわけですよ、
うんうん、
まあ、時は経ち君ももうそろそろじゃないかと思ったんだよね、
うん、
で、ごっそりとあとあのもうその時には任天堂 Wii もほぼやってなかったので、
うん、
任天堂 Wii 本体はちょっとまだ思いがあって捨てられないけど、
うん、赤いやつね。
そう、僕の、任天堂25周年パッケージみたいなやつ。それで、まあ、それは、まあ、まだ維持、保存で、
うん、
それ以外の、もうや、あ、Wii Fit とかね、もうやらねえな、うん、こら、って思って、
うん、
そういうのをごっそり抱えて、で、あの、ゲーム、中古ゲームの買い取りショップに持ってたわけですよ。
うん、
ごっそりと。
うん、
ごっそりっつってさ持ってってさ、
うん、
おーたくさんですねなんて言われながら、うん、はいっつってで査定してでまあ何百円かなんかになって、
うん、
よかった、あ、何千円かになったのかあの時は、
うんうん、
で、あ、よかったよかったなんつって、
うん、
でその時にでもまあこれは全部この金額が出たものに関してはいやまあはい大丈夫です、じゃあ買い取らせてもらいますってなりながら、
うん、
こちら その持っていった一部のものに関してはまあ値段がつかないので、
うん、
DS 本体も含めて値段がつかないので、うん、このままうちで処分っていうわけにもいかないんですよなんかって言われた気がする。
あ、そうなの。
確か僕が言った時は、
うん、
なんかねな、あ、確かそうだったな、処分、あ、違うか、んうん、まあ、処分します？持って帰ります？みたいな感じだったのね、確かね。で、あ、じゃあ、まあ、ちょっと何かと僕もう思い出がまだあるから、
うん、
あ、じゃあ持って帰りますねっつって、
うん、
ごっそりからちょびっとだけ持って帰ってきたわけです。
うん、
でも時が経ち、
うん、
この年末、もうちょっと前秋ぐらいだけど。
うん、
誰かいないかって部屋の中を見回してたら、
うん、
あ、そういえばお前行って帰ってきたやついたなと思って、
本当、
なんだお前は、なんだお前はいたのか、まだ
見つかっちゃった、
まだいたのかって思ってさ、
うわプレッシャー、あー怖い怖い、
さすがに 捨てられなかったけども、
うん、
うーん、でももうやっぱりもういいんだよ君はって思ったわけ。
ああ、
でなんかもうじゃあ別の方法でもう不燃ゴミにぐしゃってやってポイって言うぐらいでもういいかなって。だってさ、
うん、
もう市場からしても誰も求めてないものなわけだから、
まあそうね、
もうどうしようもないわけですよ、うん、そんなもの、うん、そのものどうしようもない、
うん、
だからって思ってたんだけど、
うん、
多分もうちょっといるな出ていけるやつがっていうことを思ってね。で僕はこうまた部屋の中をこう僕の部屋の片隅にある、
うん、
その本当卒業アルバムとか入れてある箱とかもちょっと開けて、
うん、
誰がいないか、この中には誰がいないか、
いませんよ、ここには誰もいませんよ
さ、うん、あとそのなんか高校時代に使ってた教科書とかも何冊か残ってたりする
んだけど、まだ、おお、それはそれですごいな。
それはね、うん、まあ、ちょっと僕の人生に影響を及ぼしたものとして少しまだ届いてあったりするんだけど、うん、そういうところを見てたら、
うん、
あの昔買った女性当時アイドルの写真集とかがあるわけですよ、
うん、
もう生まれて初めて買った写真集、
うんうん、思い出深いね、
あるわけですよ、
うん、
あ思い出深いなって思って、
うん、
でも写真集ってでかいなって思いながら、
うん、
あとなんかこの人たちも結婚して子供を産んだりして立派になってるし、なんかね、いずれ僕も どの子かのタイミングでこれあ捨てなきゃって思うタイミング来るじゃんって思って、
うん、
今だなって思ってさ、
お
その写真集とかを引っ張り出してたら、
うん、
あということはと思って
お
別の箱とかも開けてね、
うん、
でそこには昔もう本当に中高生ぐらいの頃ね、小中学生ぐらいの頃かに結構盛り上がって集めてた CD とかがあるわけ、
うん、
でそれもだからすごくその当時盛り上がってた記憶もあるから、
うん、
撮っといたんだけど、もう絶対二度と聞くこともねえし、ああもういいなって思って、
うんうん、
いらんわって思ってさ、
うん、
でということはって思って
芋づる式か、うん、
その当時結構夢中になって買って読んだ、
うん、
うーん漫画のノベライズ小説みたいなやつとかも、
うん、あったね、
いらんな俺こんなものは、うん、こんなものはいらんなと思って、
うん、
よしじゃあこれを全部まとめて出しちゃおうって思って、
うん、
で今回はねもうそのなんかもうややこしいの嫌だから、
うん、
であとその持って行って買い取れませんって言われるのも辛いし、
うん、
どうしますって言われたらなんかちょっとえってその者たちがえっていう顔をしている気がしちゃって、
うん、
じゃあ持って帰りますみたいになりかねないから
、うん、
もう少しドライな方法でなんか考えようと思って、
うん、
で探したらあの買取応援団っていうね、まあ、インターネット上の、まあ、ホームページウェブサイトを軸にこう展開しているサービスなんだけど、
うん、
もう段ボールに詰めて送ったらざっと査定して、
うん、
で買い取ります。で買い取れないものもあの事前に普通に言っといてもらえればもう勝手に処分しますしこっちでっていうやつがあったわけ、
うん
うん、でもうこんなものね、僕の思いが詰まってたとはいえ、その思いをかき集めてももう何円にもならないのは知ってんだよ。
うん。まあそうね。
僕の思いしかないんだから、ここに。
うん、
古いんだから全部。
まあ大概、そうね。
90年代から。
そんなね、値段がつくかどうかわからないものね。
そうです、うん。いや、アイドル写真集なんて2、3000円してんだよ。
うん。
いや、でも、もうなんか、もう見ないんだし。もうこんだけ経ってて彼女らももう結婚出産して今はもう役者になっ女優として活動してたりもするけども、
うん、
けどももう絶対このね、万が一でもその子と付き合ったり結婚したりして、いや実は昔君の写真集買って見てたりしたんだって、もうちょっとやめてよ恥ずかしいじゃん。いやでもこれが僕が君を好きだったきっかけだったからね、もうっていうさ、
うん、
そういう世界ももう万が一にも起こらないわけですよ。
あ、
なんだ今の
なんだろうね、うん、
でももうあったわけよ当時は。それはさ、
うん、そうね、そう、それは
もしかしたらさ、
ね、夢としてね、
そう、同年代のね、うん、その可愛い子がさ、
うん、
可愛いって思って最初見たのは雑誌かな、でもテレビだった、映画だ、
うん、
そう、その子のデビュー作に近いぐらいの映画を見て、
うん、
でうわか、もう死ぬほど可愛いって思って、
うん、
でファンになって、でそう写真集とかも買ったりしてね、
うん、
あーいいって思ってたけど、ちょっといろいろあってしれっと忘れて、
あ、
その思いはそこで止まって残ってたんだけど、まあ
うん、
そんなこんながあってさ、
うん、
もう何が僕の思いがどんだけ詰まってようとゴミなんだよって思ってさ、
うわその言葉
それでね、
うん、
その段ボールにギュギュッといろんなものを詰め込んで、
うん、
でその回答応援団にも段ボールで送るわけ、
うん、
で事前にねその段ボールをこっちで用意して送ると、
うん、
なんかその向こうのこの準備とかしないで済ませてくれてありがとう、ありがとうキャンペーンみたいなやつで100円上乗せされますみたいなやつとかがあって、
うん、
なんかこっちももうそのなんか通販の段ボールの空いたやつにギュッて詰め込んで、うん、ガムテープでぐるぐるにして、
あ、
でこうそのパッと送ってね、
うん、
でその事前にこう申し込みをしておくと、
うん、
いろいろ手間が段取りが良くなるんだけど、
うん、
このもう送ったやつで自動査定号みたいなやつがあるわけで、
うん、
こうもう送って届いたら査定して、であのこれでいくらで買い取りましたってメールが来るだけで、あとはもう特に何の手間もいらないプランっていうのがあるわけ、
うん、
でもう一個は一応こう査定して買い取れるのがこれでいくらになって、買い取れないのはこれでした、で、いいですか、買い取りますか、買い取りませんかみたいな、
うん、
で買い取れなかったやつとかもあの返送しますかしませんかみたいのを一応確認をしてやるプランっていうのもある、まあ、そっちの方が通常プランなのかもしれないけど、
うん、
でも僕はだからもうここで割り切ってるからさもう戻ってこないでと思っているから、もう二度と僕の目の前に現れない。違う違う違う。違う違う違う。これ
トイストーリーとかだったら
もう。違うんだよ思いはあるんだよ、
カスヤ更新、
思いはあるんだよ、
いや、カスヤ俺たちを捨ててやないって
。まあでも、うん、そのグラビア水着写真集はトイストーリーの中には登場してこない。バービー人形ぐらいの、うん。まあそれはいいとして。
おや？
それで、
うん、
だから、もう僕はもう送って、無理なもんは無理で向こうで処分してもらって、
うん、
買い取れるやつはもういくらでもいいから買い取ってくれよと、
あ、
それでいいんだよって
思
って、でサーンって送ったら、うん、すぐもう送って 2、3日かなぐらいでバッてメールが来て、
うん、
300円ちょっとで買い取りましたっつって、うん、おっつって30個ぐらい、多分20個今日なんかいろいろ CD とかゲームとか詰め込んで送ったけど、
うん、
そのうちの11点買えましたっつって、
うん、
300円ちょっとですっつって、うん、あ、出したっつってって言って終わったね、
うん、
だからそうやって僕の中でこうしてポッドキャストに話していること自体が彼らへの弔い何、
花向け、
花向け、
うん、
レクイエム、
うん、
ありがとうございましたって、
うん、
そういう風にして僕は心をきれいにしている、
うん、
いやなんか さっきの流れだと僕が悪い人みたいになっちゃったけどああそうやって思いをちゃんと成就させていってね、
うん、
そうやって終わっていけばいいのかなって思いましたよ。でもちろんね、
うん、
これもその何年後かになると結果的にあそんな そんなややこしいことをして物を捨てるようなこともしてましたっけってなっちゃうぐらいどうせ忘れちゃうので、うん、それらを送る前に写真を撮ってね、うん、箱に詰めている最中に写真を何枚か撮って、うん、送りましたっていう最後の写真を撮ってそれで彼らとの彼女ら彼ら彼女らとの最後のお別れをしっかりしてバイバイって、
うん、
そういう風にして僕は整理をしているよ、
うん、
なんかさ
何
もう平井さんがそうやって彼らの気持ちを差し込んできたことによって僕が楽しい楽しい趣味の整理整頓をこんな風にしたんだっていう話がなんか少し薄情な、うん、
この部屋の住民たちが
ちょっと悲しい話
みたいな、どんな思いで残っているのかみたいな、
うん、そんなことを言うかねじゃあだってさ平井さんだってさ平井さんだってさ、うん、そんなもう延々と増え続ける、そして着なくなった洋服たちをずっと取っとくわけでもないでしょ？
まあ捨てるよね。
でしょ？
うん、
だからさ、それなんでそれで僕を悪者みたいにして追い込んだわけ今。
そんなことないよ。ただそう、なんか、物たちの気持ちとしてはね。
ちなみに服捨てるとき、最近どうする、う
ん、最近は、捨ててるね。
ゴミ袋。
うん。
それもさ、いろいろあってさ。
うん。
なんか思いがある、あ、まあ、一回置いとこうか、思いがあるないは置いといて、
うん、
まあ、多少破れたな、捨てようとかさ、
うん、
そういう時に、調べると、その、海外とかにね、
うん、
洋服とかをあげる、
うん、
そういうボランティア団体、NGO、NPO 団体とかがあったりするわけじゃん。
うん、
ああ、そういうところでもいいかなとも思うんだけどさ、
うん、
このシャツ一枚をそこに持って、感じ、
うん、
このシャツ1枚を、まあ、持っていくにしても送るにしてもその感じ、
うん、
合ってるって思うわけよね、
うん、
なんか合ってるって思うわけ、
まあ、確かに大量に、うん、あこれどうしようなんか何着も何着も何十着も持ってます、
うん、
それをどうしようもないから海外に送りますって言うんだったら分かるけれどもなんか1着よりよりになったシャツとか
そうそう
パンツとか、ね、
でなかなかさ、うん、その同時に何十着もはいダメーにはあんまならないじゃん、うん、
ローテーションがね
そうそうそうだいたい普段着てていやまだ着れるから着てたんだけど、
うん、
ちょっともういいかなって思い始めるのは1着多くて 2,3 着じゃん、
うん、
もういいかなって思っうんって思うわけ
タイミングでこれを送れって言われるとちょっとああ、梱包
なんか
何を
いや、正直、めんどくせって思うじゃん。うん、だからね、うん、そういう、いや、知ってるよ。知ってる、
うん。
もうリスナーの声がまた今日聞こえた気がしたけど、知ってるよ。無駄なこと考えてるっていう声は知ってるけども、でもなんか、その考えれば考えるほど、なんだろうね、これはって思うよね。
はあ、
なんだろうか、うん。でもさ、そんな思いがあるからといって、その、捨てるつもりの服を貯めておいてある程度貯まったらそういうところに持ってこうっていうほどのこの部屋のスペースとか、
うん、
別に余裕もないし、
うん、
いらないものをわざわざ貯めておくっていうのもね、うん、なんともできないしさっていうね人とはジレンマを抱えながら、
うん、
何かしら行動選択をしていくしかないんだけどね、
うん、捨てた分だけ新しいものが入ってくるって思ってね、
うん、
やっていくしかないよね、
うんうん、そうだから最初からそう言ってくれればいいのにさなんかそのなんか万物の魂がさ
うわ逃げろまたカスヤからなんか指名宣告受けるなっつってうわー隠れる
だけどもね、
うん、
いやそう僕ちょっとそうやって追い込まれたなって思ったけど、うん、僕の中にも正義があるんで、うん、そうやってねこうしっかりと思いを持って購入ないしは、もらったりして手元に来たものたちに関しても、うん、しっかりと思いを込めて使ったりして、
うん、
その結果今1年で一度も思い出しすらしない子たちをそのまま眠らせてる方がだむしろそのさっきの VHS の話じゃないけど、うん、もううちが墓場なんだよ
まあ確かにね、 1年間、まあ、服の場合だと1年間経って着てなかったものはさよならっていう感じはあるよね。
そう、うん、もうそのだからそれこそちゃんと墓場という墓場にちゃんと葬ればいいのに、うん、家という墓場という中途半端なところに置いておくことによってもうとっくにゾンビですよ。
そうね、
生きていないが死んでもいない状態になってるみたいなさ、そんな状態になってる方がかわいそうだと思うわけ、うん、だから僕はちゃんと手順を踏んでそれこそもう今はデータにするっていう最終的な形態があるから、うん、写真撮って、うん、撮ったありがとうねつって、まあ、ゴミは今日どんでも、うん、もうその買い取り応援団に出すでも、うん、何でもいいんだけど、うん、ちゃんとしてちゃんと捨てる、うん、それが一番だと僕は思ってますよ、う
ん、まあ、この部屋から解き放ってあげるっていう、
そうそうそう、ね、もう、うん、もうだって物によってはさ10年も20年も箱に入れられたまま、うん、いついつ転生できんのかな、
もう殺してくれ、
そうそう、殺して、いっそのこと殺してくれっていう状態になってるわけだから、うん、そこにこそちゃんとこちらの今の思いを持って、今までごめんな、ありがとうと言って、
これで、これで解き放った、
キラキラキラキラキラキラキラキラって、うん、ありがとう、ありがとうね、なっていくわけです。
荘厳な音楽とともに。
そう考えたら、うん、やっぱり年末年始の大掃除、うん、そして大量のゴミ処分も楽しい、うん、清らかな気持ちになると思う。そう
ね、すっきりするね。
そう。うん、そうやってね。本当にリアルに元カノからもらったまま捨てられなかったものとかも捨ててしまっているんですよ、もう特に。ああ、そんなもんです、
まあ、そ
ん
な
もんね。むしろね、もう誰かにとっての呪縛になったりするわけだからね、物、うん、を捨てないってことは。
そう、ね、
むしろ呪いですよ、捨てないことが呪い。ああ、
誰かも。
そうだよ、だって僕がさ、VHS のままさ、撮っといてあるってことはさ、うん、もしかしたらさ、まあ、平井さんのも多分何かあるけど、ああ、売れた時にさ、出さないでくれって思ってたのにっていうのがそこに眠ってたりすることもある。ああ、呪縛の一つでもあるわけですよ。
そうね、
むしろなくなっててくれって思っている人もいなくもないわけ。ああ、今もね、その映像監督として一生懸命やってる人も、もうその大学時代に作ったものとかさ、いやもう捨ててって思ってるかもしれないわけじゃない、うん、でも あったらあったでさ、そいつが売れたりした時にさ、いや持ってるよって思って、
まあそうね、
うん、うん、でメディアに近い人からさ、あの誰々さんの過去作とか持ってませんかって言われたら、うん、ありますよって、ちょっと番組作るんでって言われたら、うん、ああもちろんそれはもう面白くしてくれるんだったらいいですよって出しちゃうし、うん、中澤さんのとかも出しちゃうし、いやいや悪意はないよ、うん、面白エンタメコンテンツになるならば協力しますよっていうだけだから、別に本当に出しちゃいけないものはないからね、うん、それこそ中澤さんとか平井さんとか僕とかはさ、結構丁寧に、特にこのプロジェクトワンサイズの渦中のものとかに関しては、あの、いや恥ずかしいよ、恥ずかしいけど残すことを前提にやってきてるし、うん、そもそも、うん、だからなんて言うんだろうね、は、あ、またこれ別の言い訳を始めようとしてるな僕、なかったことにしよう。ああ、そうやって一つ一つ整理していくことが、うん、もう分かんないよ、分かんないけど、いつか来る就活の始まりです僕の中で。もう何年も就活を続けてる感じになりますけど、うん、いや死ぬかもってなってから捨てるには結構まだまだ多いよ量は。
まあ確かにね、
うんうん、僕あの見に行った演劇小劇場とかも含めて、うん、芝居のそのチラシとか当日パンフとか全部取っといてるんですけど、うん、いや捨てた方がいいよ、うん、僕が死ぬ時になったら大変、ああもうなんで早く捨てておかなかったかなっていうぐらいの量あるんだから、うん、結構な量あるんだから、
溜まってくよね。
そう、うん、それこそもう本当に捨てたくないんだったら、その本当に捨てたくない何枚かだけを取っておいて、うん、僕のコレクターだからね、その、うん、パンフとかに関しては、うん、だから気持ちで捨てられないだけだけど、 捨ててもいいんじゃないかなとも思ってる、うん、でもその芝居の当日パンフやチラシまたは僕映画館で見たやつは全部パンフレットを買って帰ってくるっていうのを決めてるの、
うん、
だから初めて小さい頃あ小学生だったかなあれもの頃に自分の足で、まあ、友達とだったけど映画館行って映画を見て帰ってくるとかっていう時にパンフレットを買って帰ってきたところからスタートしてるから僕の映画館で映画を見たらパンフレットを買うっていう人生は今のところ継続しててコレクション的に取っといてあるんだけど、うんうん、それはまだ全然捨てる気はないけどね。
まあ、映画のパンフレット結構見返してみると面白い、
ね、面白いんだよ、うん、ただまあでかいんだよ ね、 ああね結構邪魔
る、ね、薄いけどでかい、ね、
そうそうそうそうそうなんですよ、うん、あとまあ僕の思いは入ってるけど所詮量産品だからそこに価値が生まれることはないんだけどね金銭的価値はね、うん、行ったり来たりしましたが今回の三色丼いい加減そろそろエンディングにしたいと思います。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
そやな、うん、今回が本配信は年内最後ですから
そうね
ちゃんとやっておきますけどね、うん、プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です
よ、
うん、それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください、
うん、
あたまに更新してるからね本当にご覧いただきたいですね。次回の配信は2019年1月1日火曜日です。
来年ね
一応年内2018年12月31日のおまけ配信もありますのでどうぞそちらもお聞きください、はいはい、以上今回のお相手も
12月バタバタしてますけれどもちょっとこの間ねちょっと重いものを運ぼうとして腰をねやられそうになりましたけれどもなんとか生きてます2018年もラストスパート頑張って走り続けて来年もね面白いことをいっぱいやっていけるように頑張ります。平井正幸と
全然忙しくないむしろ引きにいとぐらいの感じで過ごしている僕ですけれども考えることは考えて一つ一つ1ミリずつでも前に進みながらですね2018年をまとめて2019年の話をするのは次回アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト
さよなら
バイバイ。
わかるかな自分らしさだなんて自分らしさだなんて自分らしくだなんて